TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは、今回は私滝沢純がなんと一人ぼっちでお届けいたします。はい、久しぶりに一人なんですよね。一人初めてじゃないんですけれども、夢かなの、2ヶ月ぐらいの休みがあって、久々の再会があってしばらくお休みしちゃって、で私がお休みしてる間にもメンバーが2人だったり1人だったりっていうところで放送を続けてきた夢かなですが、しばらく1ヶ月分かな、第4回ぐらい3人、しおりさんも入れて3人のある意味フルメンバーでやってこられた夢かなが急に1人になりまして、収録場所もなんだかちょっと寂しい感じで、さてどうしようかなと若干迷いつつの番組になっております。で、この人がいるとかいないとかっていうことの影響なんですけれども、これについて私がすごく印象に残っているのが高校の部活の時の話なんですね。で、高校の時私合唱部に入ってたんですけれども、その時にやっぱりみんな合唱部なんで同じ音で、それぞれのパートの人たちは同じ音で歌ってるはずなんだけれども、やっぱどうしても外しちゃったりとか出遅れたりとか、いつまでも音伸ばしちゃったりとか早めに切っちゃったりとかっていうのがあるんで、その顧問の先生で指揮者だった数学の先生だったんですけど、その先生からそのメンバーがいなくても大してその集団に影響はないんだっていう、こう、そんなこと言うのっていうふうに言われたんですけど、ただいるっていうことはものすごく大きなことだ、でその一人がいるかいないかで出来上がるものが大きく変わってくるんだっていうことを言ってたのがものすごい印象的だったんですよね。なんとなくそのグループの中で人がいないっていうことの方が大きいことなんじゃないかなって高校生の私は思っていたので、いないことじゃなくっていることが大きなことなんだ、でその人がいるがゆえに、なんだろう、ズレも出てくるし、タイミングが合わなかったり不協和音みたいなのが生まれちゃったりするっていうから、そういうところの意識をちゃんと持ってみんなやってねっていうことだったのかなって今は思いますけれども、その人がいるいないっていうところではいるっていうことの方が大きいんだなと思って、何年間か過ごしてきましたが、今日に限って言えばですね、いないことがものすごく大きいです。そんなこと言っていても番組をとにかく進行させなければいけませんので、本日私一人で夢かな放送局をお送りいたします。夢かな放送局第89回目スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。成長企画、トーク力を高めろということを、最近言ってないなっていうことを少し前の夢かなブログに書きました。多分この今のコーナータイトルはワンコちゃんとかいるときに言うと怒られるんですね。また台本にないことを言い出したって言って怒られるんですけど、今日は私一人でやりますので、なんかのんびりと自分でやりたいことをやってみようかなと思っております。そこでですね、トーク力を高めろの企画はずっと1分間トークをやってました。それぞれのテーマをその日その場で選んで1分間で話してみようねっていうのをやってたんですけれども、最近やってないなっていうことを思い出しまして、じゃあやるのかっていうとやらないんですけどやらないんですが、ここでですね、成長企画っていう風にタイトルコールをしたのはそれなりに意味がないわけではなく、成長企画にふさわしいようなお便りをいただいたって言えばいいでしょうかね。お便りをいただいたというよりもお便りをよこしなさいと私が要求をいたしまして、山本しおりさんから 成長に関するお便り、成長に関するお便りかな。あのしおりさんは準レギュラーとして夢かなに参加してもらってから、ちょっと私ももともと知ってる人なんですけど、その知ってる間っていうか一緒に過ごしてた時間のしおりさんからは想像つかないようないろんな面を見せてもらえてるのがこの夢かなの収録の場で、あ、こんなにガッツある人だったんだとか、こんなにいろいろなんだろう、チャレンジ精神を持った人なんだっていうところが、収録を一緒にやるようになって初めて分かりました。で、まあ、この夢かな収録、今回しおりさんお休みしていますけれども、前回の収録から今回の収録までの間にあるチャレンジをしたというふうに聞いてますので、その時のことをお便りで寄せてくださいとお願いしていただきましたのが今から紹介するお便りです。では山本しおりさんからのお便りをご紹介いたします。じゅんちゃん、一人夢かな楽しんでますか？楽しんでいるというよりもかなり私も緊張しています。はい、ところで8月8日にニコ生で放送されたわんこちゃん MC のプロフェッサー野村の声優教室、リアルタイムで見ましたか？厳しい問いが来ましたね。私はこの日8月8日はちょうどこの時間お仕事をしていまして、リアルタイムでは見ていません。でプロフェッサー野村の声優教室は YouTube に上がってから見ることにしてるんですけれども、今回の収録までには多分上がってないんじゃないかな。私まだ見てません。しおりさん、この問いをかけてきたということはどういうことかなと言いますと、私も見られなかったのよってことなんですよ。なぜならこれリアルタイムでこの番組ご覧になった方いらっしゃいますかね。そうです、私もその声優教室に参加していたからなんです。キラーンときました。あのしおりさんがバンコちゃんに誘われてるのは知ってたんですね。あのちょうど都合が空いてるんだったらおいでよって言われてて、ってしばらく言ってるのは私も見てたんですけれども、ある時急に私行くって言ってしおりさんこの声優教室に参加されました。でしおりさんがそういうところに参加するっていうこと自体がちょっと私、あ、チャレンジするんだってあのびっくりすると同時にすごく嬉しいことでもあったんですけれども、でその声優教室の、体験したことをお便りで寄せてくれました。いやー楽しかったよ。もうすごいニコニコマーク全開でお便り来てます。で皆さんもご承知の通り、私は極度の上がり症かつ人見知りなので、最初は緊張のあまり手足はブルブル胃酸出まくりで、想像つきますね。なんか顔とかカチンカチンに固まってたんじゃないかと思います。ワンコちゃんがレッスン前に様子を見に来てくれた時にはほっとしてちょっと涙が出そうだったの。でも皆さん本当優しく迎え入れてくださったし、未知だった声優さんの世界を覗き見ることもできて、レッスンが進むとともにどんどん楽しくなりました。あ、よかったですね。割と馴染みも早いんですよね。緊張しがちなんですけどね。はい、第1部では発声と早口言葉で喉を温め、その後はアニメのワンシーンを演じました。ここでまず声優の皆さんの表現力と迫力に圧倒されつつ、自分の成長したところと問題点を再確認。もう早口言葉、ちょっと私今トラウマなんですけど、早口言葉で喉が温まったんですね、しおりさんね。リベンジしたいってまだ言うかな。そして自分の成長したところを番組の中で自分で確認しちゃうっていうところがまあすごいなと思ったんですけど、ちょっとこれ私が見られる状態になってからしおりさんがどんな風に、なんだろう、この自分の成長したところを確認したか、ぜひチェックさせていただきたいと思います。そして第2部では演出をつけてもらいながらラジオドラマを実際に収録しました。ここでは自分と違う人物を演じたり、他の人とセリフの掛け合いをすることの面白さに興奮。おお、演技って難しいけど楽しいぞと隅っこでおとなしく座りながら地味にテンション上がりまくっていました。ちょっとねこれあの私不思議なんですけど、私としおりさんは同じところでナレーションのお稽古をしてたんですけど、そこでは台本を使ってこういう掛け合いとかやり取りとかってレッスンやってたんですね。で全然こういうの初めてじゃないはずなんですけど、まるで初めてのようにこう楽しんでるっていうのが なんだろう、その時とは栞里さんの気持ちが違うのかなっていうこととか、あとはすごくこの声優教室のタイミングが良かったんだなっていうふうに思いながらこのメールを読みました。自分の一番いいタイミングで出会えたのがこの声優教室の方だったんだな、で一番いいタイミングで出会ったんだったらきっと次に会った栞里さんはすごい成長しているに違いないと、こう目の前にいない本人にプレッシャーをかけつつ、ちょっとお便り先に進めますね、はい。一瞬でも自分ではない人物になれるのって不思議な感覚だし本当面白いね。あとワンコちゃんにも言われたことあるけど、他の人になりきった方が緊張が声に出ないのかもって思いました。お芝居があまりに楽しくて、ナレーションだけでなく洋画や海外ドラマの吹き替えもやってみたいなんて密かに新たな夢も膨らんでいます。おお、いいじゃないですか。この外画の吹き替えのところってワンコちゃんの夢でもあるので、2人でなんか共演とかしたら面白いですね。ちょっと私を入れないのは、まあ、理由があるのかないのかっていうところですけど、外画の吹き替えとかって私ちょっとあんま自分のイメージの中に今ないので、とりあえず2人にしてみました。今回のプロフェッサー野村の声優教室、私にとっては本当に収穫の大きい貴重な時間でした。進めてくれたワンコちゃんに本当感謝です。そう、なんこのナレーター業界だけじゃないと思うんですけど、お芝居だったり歌だったり、まあ、声優の仕事もそうなんですが、基本的にこう仕事って人の縁でつながっていくのが一番確かっていうか、身になるというか確実というか、それはぼったくられるとかそういうことじゃなくって、あ、こういう人いるよって紹介してもらってやる仕事っていうのが一番多いというふうに聞いています。なので、ワンコちゃんの紹介で声優教室に飛び込んでみて、そこでいろんな新しい発見をしてググッと成長したしおりさんね、これからまたそこで知り合った声優さんたちともコミュニケーション続いていくんですかね。続いていくようになれば新たな世界が広がっていくと思います。そして、結びの分ですが、あ、これでもだいぶ端折って書いたからまだまだ話し足りないとあります。そして今度はじゅんちゃんも一緒に参加しようよっていうことなんですが、嫌じゃないんですけど嫌じゃないんですけど、私はラジオドラマとか本当楽しく収録をさせていただいてるんですが、意外とこう栞里さんは私がお休みの時に、なんだ、セリフのトライアルしましたね。バスケ部やめちゃった、こう引き止めるあのセリフのトライアルやった時に、あれ私もびっくりしたんですが、私はああいうの意外と苦手だったりするんですね。それは夢かな放送局をお聞きいただいている皆さんの中ではなんとなく、うん、そうだよねって思われるところかもしれないんですけど、意外とこう自分ではないところにテンションを置き続けるっていうことが不得意だったりします。なのでそういうところにずっと居続けられる役者さんとか、あとワンコちゃんもそう、ラジオドラマやるときもそうだし、実際に何年前、去年一昨年かな、去年ワンコちゃんの舞台を見に行った時にも、ずっとこう自分じゃない人で居続けることができる人たちってすごいな、それは普通に芝居をやっている役者の友達とかを見ててもそのテンションで居続けられることがすごいな、ちょっとできないなって思ってる部分なんで、割とこう苦手な分野で、そういうふうに言うとできなきゃダメだよってこう怒られるんですけど、できたらいいなと思いつつなかなかこう足が踏み出せない領域の一つですね。演技のところはね、すごい短い、なんか一言二言ぐらいで終わるものだったらなんとか頑張れるんですけど、だからそういう意味ではこの栞里さんが声優教室に参加してこんなに楽しかった、そして私こんなことできちゃったっていうお便りはちょっと衝撃的でした。でもすごく嬉しいです。夢かなに参加してくれて、新たな道を、新たな扉をどんどん開けていってる栞里さんの成長にも期待ですね。ひょっとしたら栞里さん準レギュラーじゃなくてイレギュラーになっちゃうかもしれないと、まあ勝手に言っておいてみましょう。それでは、栞里さんのお便りだけで前半なんとか乗り切りました。栞里さんありがとうね。 夢かな放送局、まだまだ続きます。